さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助と
小関です。
はい、こんばんはです。はい、まあ今回はなんかだいぶ宿題になっていた、やっと、うん、アムウェイランはアップデートとか、
うん、
これはちょっと僕はずっとやりたかったんですけれども、うん、できなかったあるインクジェットメディアのテストとかですね、
うん、
あとは、見に行きたいなと思いつつも全然見に行けてない写真展を、
うん、
小関さんは見ていただきました。
はい、はい、ね、今週はちょっとね、小関さんに助けてもらいまして。
あ、そうですか。
はい、ライトルームも最高なんて思ってたんですが、
あ、はい、
落とし穴に見事にはまりまして。
あ、そうなんですか。
結構重宝して使って、もうこれでいいじゃんと思っていたんですが、ちょっとなんか根底から覆された感じで、どうワークフローを立て直そうみたいな。現像ダメなんだってね。
あ、幻想がダメ
って。幻想
ダメっていうかね、癖なんですよ、アルミの色って。
ああ。
っていう話で。
これはちょっと回を改めてちゃんと話しようかなと思ってるんですが、はいはい、立て続けになんか、人肌があんまり綺麗くないのが上がっちゃって、で、バタバタしてて、なんとなく、こう、あってこう、詰め切れずに、あれしちゃったんですけど、どうもね、赤が強いのかな、コントラスト高めでちょっと赤が強いから、で、日焼けしてるじゃないですか。
ああ、真っ赤になっちゃう。
そうそうそう。
で、
なんか、焦げたようなというか、なんか汚い肌色になっちゃってて、いや、これどうしたもんだろうと思って、ってたところにカメラマン二人の仕事があったんですよ。で、時間軸でくっつけるじゃないですか。そうするともう明らかにもうちっちゃいサムネイルでもどっちが撮ったやつかわかるぐらい色差が出てしまってですね。あ、これはまずいなっていうのでちょっと頭を抱えていて、小関さんにヘルプ電話をしまして、助けてもらったんですが、
はい、
アドビの、なんだっけ、
カメラプロファイル。
プロファイルか。
うん、
あれって、スノーさんとかどうしてるの？
どうからのやつですか？
うん。
でも僕のカメラプロファイル、はい。
なんか、デフォルトの
ロー、で使っているかな。
なんか、
うん、
もうデフォでそのままでいいなんてやって使っちゃってたら、はい、なんか全然ダメかもみたいな、はい、前は気にならなかったんだけどね。 Mac 変えて、 Lightroom 自体のバージョン変えてからかなみたいな、ちょっとどこが引き金だったのかちょっとよくわかんないんだけど、ある時から悩み始めてはいたんですが、もうさすがにダメだみたいな。
カメラプロファイル、ああ、でもこれ、あんまり信用はしてないんだけど。
アドビの純正色で出すと、ちょいとサイドが上がりがちになったりとかする傾向が、特にあれ、CS のね、3ぐらいからかな、
うん、
割とそういう傾向があって、街、中門とか風景とか撮る分にはいいんですけど、人撮るとちょっとけばくなりがちになったりとか、
うん、
そういうのがあって、
うん、基本 JPEG 側はカメラの方でサイド落としたりコントラストを若干落としたりみたいな設定にしているので、うん、それに近づけた現像をしたいなと思うんですけど、
うん、
なんか近いのはないのよね。どう頑張ってもというか、
僕あれですね、今よく見たカメラナチュラルなもん
ね、あのそうですね、カメラナチュラルとかカメラニュートラルか、
うん、ニュートラル、
あの、
ニュートラル
だ、なんか2種類ぐらいカメラなんとかのタイプが、
うん、
キヤノンだと設定されてて、そのニュートラルの方が肌身には向いてるかなという印象を持ちました、
うんうん、やっぱりその現像ソフトをね、いろいろあって全部っていうのは無理なんだろうけど、ちょっといろいろそこら辺も試して改めて回をね、変えまして、そこら辺少しお話ができればいいなと思っております。ということで、ちょっと今週は散々なそんな影響で一回納品したやつちょっともう一回やり直させてくれとか言ってたもんだから、えらいことになりまして大変なあれだったんですが、ようやく今日全部収めたので一段落ついたんですが、そんな感じでバタバタしておりました。ということで、今週ご紹介予定のファームウェア 2.0 は私はまだやっておりません、はい、ということでスノーさんがやってくれましたので、はい、まずは SBD のファームウェア 2.0 からいきたいと思います。
ただいまマイクのテスト中ポッドキャストスクランブル。ただいまは毎週日曜日配信ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、これもう自分でやったの？
ああ、もう、あの、普通にアップで。
あ、そうだ、そんでね、一応、このアップ、ファームウェアの話をした後に、行ったんですよ、キヤノン。
ああ、はい。
で、ちょっとセンサーを清掃してもらおうと思って、カメラ2台出しに行ったんですが、前、マーク3のファームウェアの時は、なんか勝手にアップデートしてくれて、
ああ、はい、
受け取りの時にアップデートしておきましたんで、って言われたんで、はい、何も言わずに、出して、アップデートされてくるだろうななんて思っていたら、してくれなかったんですよ。なので私はまだ 2.0 になってないんですが、スノーさんはもう、
はい、
自分でやったと。
2.0.3 ってやつになってます
ね。2.0.3 なの？
半になってますね。なんか今見たら。
はいはい。
もうそのちっちゃい枝板ができてきたってい
う。うん、
あの、まあ、見た目そんな変わらないんですけど、実はまずあの、あまりいじり倒してはいないんですが、
うん、
とりあえず表示系ですね、あの、再生の時の、
うん、
あの、まあ、D60 に近いんじゃないかって話してたんですけど、
うん、
再生のところでクイックボタンを押すといろいろ、あの、レーティングがつけられるとか、
はいはいはい、
そこら辺は、あの、普段学校で使ってる T60 と一緒になったねっていう。
ああ、いや、あ、そうか。60はもうレーティングできたんだ
ね。そうなんですね。
そうか。
だから、あの、あんまり、もの珍しくないっていうか、新しくないっていうか、
うん、
もうすでにそれを使ってしまっているので、
うん。
うん、ああ、60に、7D のくせに60になったんだみたいな感じ。
うんうん、
近い感じかな。
うん。
はい。で、あとね、ISO感度の自動は、試してみようとは思ったんですけれども、
うん、
とりあえず見るだけで試していませんが、
うん、
でもこれは確かに便利かも。
うん、
ちゃんと6400まで 上限を400からずっと選べて6400まで選べるんで、
うん
うんうん、
え、下は400からなの？
下は400からですね。
あ、そうなの？上限
400。
あ、上限の設定として。
上限の設定が400
から。ああ、400までの範囲で使えるんだ、でも。
そうそうそう。
へ
ぇ。だいぶ400以上上げたくないやとか、そういうの
がある。もういける
のね。いける感じですね。はい。あの、ね、大きくね、違いを感じたのはね、
うん、
あの、なんだっけ、バッファーというか、
うん、
連続で撮影する量が増えました。
うん。
うん、ところが非常に大きくてですね。
はいはい。
あの、まあ、さ、ローで、での連写ですね。
うん。
が、6コマだったんでしたっけ？
うん。
半、あの、更新前は6コマだったけど、うん、更新後は、17個か。
いや、でかいね。
で、まあ、ちょっとこれ僕の勘違いかもしれない、だったかもしれないんですけど、
うん、
あの、特にカスタムファンクションで、こう、画像のね、
うん、
高輝度画とか、快調優先とか、そういう、あの、画像処理を、が必要な、
うん、
カスタムファンクションにすると、
うん、
それが落ちちゃったりするんですけども、
うん、
まあ、とりあえず、高感度撮影図 の撮影時のノイズ低減、
うん、
標準だと17個まで、まあ、あの連続で撮れるんです、
うん、
ところがね、これ残念ながらちょっと強めとかにするとやっぱり下がって4コマとかになっちゃう。
あ、そんなに違っちゃうんだ。
うん、まあ相当あれに画像処理に時間かかるんですよね。ここら辺が変わらないと素晴らしいんだけどなっていう、
うん、
そうなんですが、まあとりあえず標準で、あの、は大丈夫なので、
うん、
標準に使っている分には、
うん、
こういう感じですね。
強めって俺使ったことないんだけど、
あ、
どうなの？
一番最初、
画面表示にもいいんじゃないですかね。
一番最初に買った時にどうだろうとか言って、
うん、
試した記憶があるんだけど、
うん、
あんまり積極的に使おうっていう気分にならなかったっていうのは確かありますね。
やっぱそうだよね。
まあ、ここでやっちゃうんだったら、まあ、あの、フォトショップでとかで、後でゆっくりやる感じかな、
うん、
っていう気はしますね。
うん
うん、
まあ、でもそのバッファが増えるのは
うんうん、
いいね。
いいんですけれどもね、
うん、
ちょっとあの、ちょうど発表会の、バレエの発表会の撮影があったので、
うん、
あのアップデートしてって、
うん、
もうバッファーが増えるからバンバン撮れるわい。
うん、
いつもなんか倍近く撮っちゃって、あーっていう感じ。待ってしまいました。
あ、なるほどね。
まぁ、あ、ちょっとカメラ内容現像まではちょっとやってみる。時間なかったんですけど、ね、
うん、
まあ、この、バッファーが増えたっていうのは、
うん、
いざという時の、電車には強くていいかな。
まあでもそうだよね。運動会とかでもちょっと、6コマとかだと厳しいもんね。
まあそうですね。
うん、
まあ、連射すりゃいいってもんじゃないんですけどね。
うん、
まあ、ただやっぱ連射は必要な時は必要
な。うん。だって、その、なんだろう、全員が横並びぐらいになったところで、2、
3
個打って、
うんうん、
で、ゴール手前ぐらいから残り3つとかになるわけじゃないですか。
そうなん
ですね。いや、ちょっと厳しいかも、みたいな。
それはあるかもし
れない。うん。十何個もあればね。
うん。
そこら辺抑えられるかなって気がする。
まあ、この、なんだっけ、レーティングリサイズとハイライト警告のオンオフとか、
うん、
A フレームの表示とかいうののところがね、
うん、
こう今まで、って言いながら、あの、なんですよ。ハイライトいるかいらないか、またメニューを押してとか言ってやらないと。やっぱりここで、スパッと、まあ割と、メニューに もう潜っていかなくてもいいっていうのはすごい。
うんうん。
思いました。
うん。
まあ、そのくらいしかまだ使い、
うん、
使いこなしてないところで申し訳ないんですけど。
うん。
はい。
あれ、生で 2.0 が出たとき、これ良さそうって言ってたの、何が良さそうって言ってたんでしたっけ？
ああ、バスケさんは ISO の、ハイじゃなくて、6400。
あ、
自動っていうのが、自動じゃないよ。上限設定が細かくできるのがいいな、
うん、
言ってたと思いますけど。
あと
やっぱりバッファーじゃないですか。
バッファー。あと、そっか、僕は60を使ってなんかいいかったので、そのレーティングが、使い勝手がどうかっていうところでちょっと気にはなってたんですけどね。
レーティングはどうかな。この背面見ながら映像ってて選ぶ、芝面っていうのは、ちょっとどうだろうっていう気はするんですけど、ね、なんか疲れそうで。
うん、
まあただ、これ、あるとないとでは、ちょっと違う場面はやっぱりあると思います、
ね。うんうんうん。
こう、注文、こう、相手の了解を得なきゃいけないような時とか。
うんうん
うん。ファイルナンバー覚えてとか、メモってとか、そういうことなかなかできないんで。
うん。
レーティングつけられれば、とりあえず、承諾を得ましたみたいな、そういう時はいいかもしれない。
うんうん。
うんという感じでございます。はい。
あ、でもそれぐらいか。あと速さは？再生画像。
あ、そうか。速くなったって言ってたんだっけ？
うん。
こればっかりは、わかりませんっていうのは、変えちゃうと変わっちゃうので、
うん。
2台ないと。
速くなった感じ欲しい。
感じはどこかなぁ。
大幅にって書いてある。
大幅に、そうか。いや、どうでしょう。でも、こう、くるくるって回すと一瞬ちっちゃくなるのはちっちゃくなるしね。再生に。
うん。
ちょっと見えるまでに一瞬ちっちゃいじゃないですか、キャノン。
一瞬ちっちゃい？
一瞬ちっちゃくなってパッと大きく見える。
一瞬、ね、
あー、なんかサムネイルかなんか表示させてるみたいな。
うん、こう。連写してるやつを、ダダダーって、こう、再生ぐるぐるぐるってこう回すと、こう一回、ちっちゃなサムネイルがちょっと一瞬見えるような感じで、その次にパッて表示されるんですけども、ちょっとこれは、もう前のやつと試してみない、並べてやってみないと何とも言えない。
いや、拡大して、
ええ。
拡大してて、
ええ。
このジョグのところで、ずらした時のスクロール速度が。
あ、それが速いっ
ていう。うん、そうそうそう。それが、
あ、そっか。あ、それは確かにちょっと、
速い。
こう良くなってるね。これは応答用いいですわ。60D よりいいかも。
あ、そうなんだ。あ、やっぱり変えなきゃな。
60D、なんか、うんって感じなんですよ。
うん。
やっぱり、まあ、それなりの安さ、安いというか。
うん。
もうワンタイミングがあってから拡大され、縮小され。
あれ、SD の読み込み速度とかないですかね。
ああ、まあ、
そうなんだ。CF よりどうしても遅いっていうか、ちょっとあの辺足引っ張る感じはあるから。
うん。
いや、学校の CF じゃない SD すごい安いやつ
使ってる。結構あれで体感速度変わるんで。
うん。それもあるかもしれないね。
あるかもしれないですね。
うん。いや、でもこれ拡大して、集合とかで目つぶりとか見るのに、早いと助かるんだけど。
ですね。僕今使ってる CF、今、サクッそこで入れたやつなんて昔々の CF なんで、
うん、
めちゃめちゃ遅いやつなんですけど、
うん、
でも確かにスムーズ。
ああもうじゃあこのバッファとこのスクロールが速いっていうだけでもう、うん、入れなきゃだなって感じだよね。
いや別に難しいことは何もないんで、
なんかバタバタしててすっかり忘れておりました私。
ロードしてあのコピーするだ
け、うん、
大丈夫だと思います。
はい、ということで、まあセブン使われてる方はまあもうさっさとされてる方が多いのかもしれませんが、はい、私みたいにのんびりな方は早く入れた方がいいですよということでございました。また僕の方も使ってみたらまた感想をお話ししたいと思います。で、今週の二つ目、フレスコジクレを使ってみた。
はい、はい、使ってみました。
はい。
ちょっとどうしてもプレゼンテーションをしなければいけなくて。
はい。
はい、あの、ちょっと大きなサイズで、
うん、
あの、作品として撮ってる写真を、
うん、
あの、プリントしてみたんですけれども、
うん、
はい。使いやすかったです。
へー。え、あの、まずこのフレスコジクレっていうのは、
はい、CP プラスでお話ししたんですよね。
漆喰シート状のインクジェット印刷シート。
はい。
はい。
紙に漆喰塗ってあるっていう。
うんうん。
はい。で、生乾きなんです。
ん？生乾きなの？
生乾きの状態で、
うん。
製品としてくるんですけれども、
はい。
なぜ生乾きかっていうと、乾燥しちゃうと、
うん、
まあ、単純に言うと、石膏になっちゃうので、
はいはいはい、
あれが、あの、インクは入っていかない。
あー、なるほどね。
なので、
うん、
生乾きの石灰、
うん。
壁塗ったばっかりみたいな感じの。
はいはいはい。
あそこまでべちゃべちゃしてないんです。壁塗って、まだ乾いてませんよっていう状態の、ものを、出荷してくるんで、
うん、
あの、まぁ、ちょっと写真にありますけれども、
うん、
あの、サロンパスの、とかっていうか、シップの役の、でっかい入れ物みたいな、
はいはいはい。
色の、あの、アルミのパウチに入っております。はい、これ、うん、まぁ、あの、お試しパックなんですけど、
うん、
はい、できまして、あの、説明書を見ると、出したらすぐ、印刷してください。
うんうん、
出したらすぐっていうのはその何時間っていうあれなんですね、
うんうん、
4時間も経っちゃうとなんか滲んじゃう、滲んじゃうというそういう説明書がに写真がわざわざ書いてありまして、
はいはいはい、
出したらさっさと使えるという、
うん、
すごいね、そういう意味では使いにくいんですけど、うん、もっと使いにくいかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
いろいろ読んでると、
うん、
折れますとか、
うん、
あの、手につくと、あの、なんていうの、アルカリ性なんてちょっと手がヌルヌルしますとか、
うん、
まあ、いろいろ書いてあるので、
うん、
あの、大丈夫かしらと思ったんですけど、
うん、
で、このお試しパックは A3 の B のね、あの、ツルツルしてるタイプ S っていうスムーズ。
細かい方なんだ。
とあとちょっとザラザラしてるタイプ R、ラフ。
うんうん、
の A3 シートが各1枚と、
うん、
その A4 のシートが各1枚で全部で4枚入っている、
うん、
のでその A4 の方でテストをして、
うん、
もう良ければさっさと A3 でプリントしろという
、うんうん、
あの間が開けられないっていうかなんていうか、まあ間開けてもいいんですけどね、
うん、
あの空を開けちゃうとやっぱり空気が入っちゃう、
うん、
のでなるべく、うん、やらなきゃ、ちょっとせかされる感じになる。で、あの、A4 で、いつも僕がやる、あの、プリントの方法で、
うん、
いくつか分割して、あの、写真を、あの、その、写真の部分を分割して、
うん、
試しのシート、試しの、なんていうんでしょう、こう、パッチ状にして、
はいはい、
そこを切するっていうやり方をいつもやってるんですけど、
うん、
まあそれやってみたのが、あの写真ちょっと載ってますけど、
うん、
これね、いつもはこれ一気にはやらないんですよ。少しずつ端っこからやってい
く。はいはいはい。
あの、消し臭いな。でもそれがなかなかできないんですね、やっぱりね。あの時間が経つな
と。うんうんうんうん、
なので、まあ最初の一発目だけ端っこの5センチぐらいのやつをちょっと印刷して、
うん、
あこれで OK そうだって言って、次はあの全面、あの、予定にしている
2
種類のを一気にプリントして、
うん、
まし うん、ね、あの、プロファイルとか特に用意されてなくて、
うん。
うん、まあ、ウルトラスムースファインアートペーパーっていうのが用紙種類で指定されてるんですね。
うん。
これもうエプソンのね、あの、こう大型、オーバー系ができない。
うん。
で、あの、もうそこに合わせられてる感じ。
うん。
なんで、あんまり悩む必要はなさそうな感じ。あの、プロファイル作ってもいいのかもしれないんですけれども、
うん、
完全になんて言うんでしょう。固まるまで1年とか2年っていう話なんで、
うんうんうん、
どこでプロファイル作ったらいいんでしょうっていう話ですよね。
うんうん、
まあ、1、2週間程度かかる、かん、あの、こう、見た目で落ち着くまで。
うん、
で、その、乾燥して、完全に乾燥するまでやっぱり 1年ぐらいかかるんじゃないかっていう言ってる人も、言ってる人もっていうか、書いてありますね。
うんうん。
で、かけて、完全に硬化しますって書いてありますから、
うん
うん、1、2年かかるんですけど、安定するまで。
うん。
っていうものなんですけれども。まあ、とりあえずは大丈夫なそうな感じ。
これ、刷毛は何使ったの？
そうそう、これね、漆喰のね、粉が、あるので、
うん、
ついてるので、
うん、
刷毛で払ってくださいっていう。
印刷する前に？
その漆喰の粉が表面に浮いてると、
そこにインク乗っちゃうと。
ああ、はいはいはいはい。
できちゃうっていうことで。
うーん。
ウェイショップで買ってきました。
うん。
はい、なんか、製図用の、などの柔らかい、あの、刷毛でやってた、うん、書いてあるんですけど。
うん。
あの、そういう文房具屋さんに行く余裕がなかったので、100円ショップに行って、
うん、
普通の、なんていうんでしょう、ペンキ塗り用なわけで、一応それでもちゃんと取れたんですけど、やっぱり刷毛はね、幅が広くないとちょっと辛いですね。
ああ。
幅の広いやつ。
うんうん。
で、ね、あとリア手差しって、後ろからやるやつ、後ろから入れる、
うん、
こう、休止方法を取らなければいけないので、
うん、
ちょっと慣れないと、あの、髪が曲がって入っちゃったりとか。
ああ、なるほど。
したり、あと、やっぱり出した直後、これ、印刷した日ね、大雨の日だったんですけれども、
うん、
あの、湿気があると、やっぱり、かなり、カールするんです
よ。ああ、はいはい。
パチパチ持ち上がってくる、と、まあ、この地でもすでに持ち上がってますけど、
うん、
もうリアの手差しの時にガチッと当たっちゃったりして、うん、奥に入っていかないと。
へ
ー。そこら辺、その、端っこをカールしたのを元にもう戻すんですけれども、
うん、
あの、力が入れすぎると漆喰が割れますとか書いてドキドキもんなんですよ、そこら
辺。
最初はなんか、こう優しく優しくやってたんですけど、
うん、
そんなもんでは元に戻らないので、えいってやっちゃいました。
うん、そんなにきついくな、
あ、結構その日は、もうあの湿度ね、60% 以上かな、部屋の中で、
うん、
あの。すぐ出したらすぐふにゃーってなってきたんで、
へ、
寒くなってエアコンかけて、
うん、
エア閉め切って、やってました。
へ
ぇ、確かに、そう、エアコンかけると、
うん、
ちゃんと、そのカールがそれ以上ひどくならないので。
うん。湿気なんだ、やっぱり。
ですね。
うん。
そういう感じで、まぁ、あ、A3 の瓶2枚なんで、あっという間に本番印刷は終わってしまったんですけど、
ね、うんうん。
仕上がりはやっぱり、まあ、ハンスケさんと一緒に、あそこで見た竹内俊之のシーンがありましたけども、
うんうんうん、
そこまではなかなかなんですけれど、素材が素材なんで。でも、やっぱり深みがあります、ね。印刷できてます。
うん、
スピードがやっぱり低いので、
うん、
結構サイドガンガン上げていかないと、
うん、
こう すごく、なんでしょうね、逆にサイドのない、あれになるから、あの、光沢しのつもりでやってると、ちょっとダメなんで、やっぱりマット系の、マットフォトペーパーとかで、ある程度色を出しといてから、これでやると、あの、いいんですけどね。
これでも、その、時間が経った時に色って変わんないの？
うん、あの、そこら辺がね、意外と素直だった、でした。
うん。
こう、シャドウの方がね、やっぱり黒く潰れた感じになるんですけれども、だんだん見えてくる感じだ。
へぇー。そんな感じなんだ。
中間調のこう青空とか、青空の色とか、青、あの、感じとかは、まあ最初、そこは割と素直に、あの、出てきてましたね。買っちゃうとちょっと、何にしていいかわかんないんですけども、そこら辺は割と素直だったんで、あの、テストで出してみた、あの、なんて、キヌメ町の印画紙と、あの、あ、印画紙、キヌメ町の紙と比べてみると、まあ、やっぱりキヌメ町はかなり光沢強いので、あの、派手めなんですけれども、まあそれと比べてじゃあ全然ダメかっていうそうではない。もっと落ち着いて見えるので、大きくなった分、やっぱりサイド高いと今度、わざとらしくなるんですよ。上にサイド高いと。だから、大きくなった分、あの、そんなにサイドがなくても、結構見応えはあるので、ああ、いいかな、いい紙じゃないかなと。まあ、今使っただけなんである。
で、この R と S は、違いはどんな感じですか？
いや、結構違いますね。やっぱり S はスムーズなんで、まあ、マットに近い、あの、フォトマット紙と言われて、近い感じですけど、風になるとだいぶザラザラした感じ。強いですね。あ、やっぱりラフの方が好きかなっていう。あの、まあ、それはもう好みだと思うんですけど、まあ、人物とかだったらもしかしたら、すみませんね。
ああ、なるほどね。
風景だとこう、風景画っぽくなるので、かっこいいんじゃないっていう感じはします。
それは ラフの方がってことでしょ。
まあ絵柄としてその風景画として見せたいか。今に飾っておきますっていう感じ。しっかりした入れて今に飾りたいですっていう感じだったらラフ。もういいんじゃないでしょうかね。
じゃあやっぱポートレートとかだったらそのキメが細かい方が
いいかも
いいかもしれないっていう
か、ね、まあそこら辺は好みじゃないですか。そんなに大きな違いはないです。あのこうちょっと離れちゃうとあんまりわかんないです
。ああなるほど。
で肩ですね、デコボコしてるんで、わざとそのデコボコが見えるような照明の当て、そういう、あの、展示の時に、も考えた方が、いいのでは。まあ、いいのではっていうか、そういう風に、やりましょう、みたいなことを書いてありました。扱い説明書。ね、そうそう。湿度が高いのはダメですとか、相対湿度 60% 以上でのご使用はお避けくださいとか。やらない
。いや、湿気上がるとプリンターに詰まったりとか。
はい。
そうですね、水分で。
まあ、そこまでベタベタはしてないけど、むしろそのね、カールでガツンと当たるとか。出てきた時にね、反り上がってって
、
上にガツンと当たった時はちょっと焦りました
。ああ、そんなになんだ。
やっぱり見てないと。そのまま、 ったらかしにしてどっか行ってると、なんかとんでもないことになってるかも。
知ってないです。なるほどね。
はい。あ、で、まあ、最後に、まあ、まあ、絵と近い感じなので、絵っていう。
うん。
フレスコ画とかね、
うん、
裏絵とかね、とか近い感じなので、
うん、
こう、絵画用の UV マットの、こう、対抗ワニスとか、こう、シューって吹きかけるやつあるんですけど、
うんうんうん、
そういうのを指定されてまして、
うん、
ガラスなしでの展示の場合はそういうものをかけましょうとかです。まあそういう意味では結構なんかメンテナンスが大変かもしれないです、ね。まあなんせでき、これ発表されたのって、そんなね、1年2年だから、それがどう、その後がどうなってるのかあんまりわかんない。
うんうん、
メディアではあるんですけど、媒体ではあるんですけど。
うん。ていうか、これ値段がいくらなのって感じなんだよね。
はい、これ、この4枚のセットで2900いくらでした。
ああ、A3 2枚の A4 2枚の4枚で2900円。
はい。まあ、A4 はおまけと考えても、考えると。
ハーネミュールの高いやつ、単価そんぐらい行きましたっけ？
いや、もうちょっと安かったかも。
もうちょっと、紙系はもまだもう少し安いですよね。前に A4、A4 っていうかレターサイズで単価500円っていう紙はうちの在庫にあるけど、多分、それより高いか。1000円、枚数単価1000円越しますもんね。
そうなんですよ。なので、ちょっと、こう、相当気合い入らない。
そうだね。
気合いっていうか。
じゃあこれ A3 で20枚入りっていうのがあるみたいですけど、万？
まあそうですね。
そうですね。
すごいね。
まあ、高いバラ板紙とかだと、まあ、日本で買うとね、なんでしょう、税金とか、
うん。
ここら辺入ってるので、それぐらいの値段になってたりしますけど。
へ
ぇー。近い感じですかね。
もう、そんなんで、こう、ジャムったとかさ、なんか、
失敗
とかしたら、ショックだろうね。
まあ、ショックですね。でもそういう意味ではね、
うん、
意外とスムースだったんで、ちょっと驚いたんですよ。まあ、そのカールで、あーっていうのがあったんですけど、それ以外では結構うまくできました。
うんね、
こう最後にこれできたら、うん、別な袋が用意されてて、
うん、
透明の多分、ポリプロピレンだと思うんですけど、
うん、
そっちに入れて保存しましょうっていう。多分ね、このアルミパックに入れちゃうと、今度、これはこれで空気をあまり通さないので、
うん、
酸素しなくなって、乾燥っていうか、その、酸素と結び、これは空気中どっちなの？酸素と結びつくの？二酸化炭素ですね。
うん、
二酸化炭素と反応するので、
うん、
密閉しちゃったらダメなんです。
うんうんうん、
だからある程度空気を通す素材で、
うん、
に、まあしまうにしても入れとかないと。
なあ、なんか、ね、あれだね、取り扱いが大変だね。
あ、ちょっと大変かもしれない。
でも本当にここ一番っていう時に、こういう、なんていうの、素材というか、
はい、
この質感のもので出したいっていう時に、
うん、
バンド、振る舞って開けるという感じでしょうか。
そうですね。かなり僕、こう、豪華主義な感じです。
でも販売するものとかだったらこれぐらいちゃんと使ってみたいなのありかもしれないね。
そ そうですね。まあ最近もうインクジェットでこう販売してる作品が多くなってきてるんで、
うん、
あのそこら辺の普通の紙だったら悲しいですね。
うん、
それが。
まあこういうのでインクジェットでプリントして商品として販売っていうのがやはりチャーリーかもしれないですけどね。
まあ、本当だったら総菜って大切なので、
うん、
それが全てではないんですけど、
うん
うん、まあ、ちょっとインテリアっぽい扱いということだったら、やっぱりここら辺は、
うん、
外せないかな。
うん、なるほどね。まあ、2900円で試しパックがあるっていうのは、
うん、まあいいそうですね。ライプソンのプリンターを持ってる人限定ですけど。
あ、そっか。プリンターあれするって言ったらね。
5600と5002か。
うん。
しかダメ。
オンリーなんだ。
はい。
すごいニッチなあれだよね。
ね。
ですね。
まあ、こんな。
それしかダメ。それにしかインクってか、ね。まあ、対応してない。インクが対応してないって紙が。
うんうんうん。
対応してないってい
う。うん。まあでも、こういう、そういうなんか、ニッチというか、尖ったというか、そういう商品っていうのを、
うん、
今、このご時世でこういうの出してくるっていうのはすごいと思いますけどね。
ね。
うん。
よくやったなっていう感じがします、ね。うん、セメントの会社さんなんですけどね。うん、いや、うん。
はい。まあ、これは、じゃ
はい、
本番で大量購入したりするの？
ああ、あとまだこの展示がまだ破棄したいんですけれども、
うん、
まあ、展示できればなっていうことで、日本を作ってみたんです、
うん
うん、これで行きましょうって言われた時には、ちょっとお財布が心配です。もうあの限定というかね、
うん、
一番いいとこだけこれにしようかな。全部はちょっと無理でしょって感じですけどね。
はい、ということで、まあ、いずれこれにプリントされた須野さんの作品が見れる時が来るかもしれないということで、はい、その意欲的なところも含めてご紹介ということになりました。続きまして最後が小関さんが見てきた写真展。
写真半分、抽象画半分。
あ、そうだった。
という、はい、国立新美術館初めて行ったんですけど、
うん
うん、なんか思ったより遠かった。
どこ
そして思ったよりでっかかった。
あ、
どこにあ
るんですか。乃木坂と、ね、なんだ、六本木の間らへんって言うんですかね。
富士フィルムスクエアのとこではない。
でももうと、はい、あそこからね、ちょっと歩くんですよ、また。
あ、そうだったんだ。
200メーターばかし。
ああ、はいはいはい、あ、わかったわかった。
うん。で、柴田敏夫さん、辰野豊子さん、という、組み合わせで、抽象、抽象の画を描いている人なのかな、うん、あとは、柴田敏夫さんっていうのはもう、80、結構前からですよね、あのダムとか、うん、コンクリ山の中にあるコンクリ構造物の写真とかを撮ってる、
うんうん、一回見に行ったことあります、この人の柴田さんのの
が多い人ですね、うんうん、その人2人の、展示、
うん、
ということでですね、一部屋つってもね、なんか箱がバカでっかいんですね、あそこ、
うん、
で、天井もものすごい高いし、
うん、
一つの展示室がやたら広いしっていう感じなんで、
うん、
なかなか見応えのある、
うん、
展示でございました、
うん。
多分、もし行かれるんでしたら2時間か3時間か、うん、もう本当はもしじっくり見るんだったら、そんぐらいかかるかもしれない。
あ、そうなんだ。うん、柴田さんのやつ、僕が見たやつはすごい大判の作品が多かったんですけど、今回のやつも一 そんな感じ。
でかいですよ。まあ、キャンバスも基本2メーターとかそういう世界をなのが、
うん、
一部屋に十何点とかあって、なおかつその展示スペースに余裕があるんですよ。そんぐらい部屋がでかい。
うんうん
し、その、写真でも、なんか大判の写真を縦に5段とか展示して、まだ余裕があるみたいな。とにかくね、規模がバカでっかいので、一点一点じっくり見ていくとすごい時間かかる。のです。まあ、もし、で、最初1000円入場料かかるんで、ちょっとひるんでたんですけど、
うん、
あ、これはその分払わない、あれだ、払う価値あるわ、みたいな感じで、納得して出てきました。
はい。あ、10月22日までやってるから。
結構あるんですね。
はい。
そうですね。月、実質3月、2月半ぐらいか。
うん
これ、作品の、比率は同じぐらいなのもう、ね、
ほぼ半ぐらい。ね、交互に、その、年代を取ったり、その作品の傾向ごとにまとめた部屋、というのがあって、そういうのを、10部屋ぐらいあんのか、もっとか。そういう交互に見ていく形になるんですけど、全体の構成も面白い、あんまりねキャンバスとかすごい大物のキャンバスの絵とかすごい久しぶりに見るんですけど、
うん、
あ大物型の作品をバカでかい部屋にドーンと置くっていうのはね、
うん、
なんかそれだけですごい見て贅沢な気分にな
っちゃう、
しかもこう作品結構もうその全同じパターンの繰り返しだったりとか、
うん、
その大きい円が点こう交互に規則的に並んでる絵だったりとか、
うん、
そういうのが多いんで、
うん
うん、なんかすごい贅沢ですね。
へー。
面白かったです。
うん
うんうん、あとはもう、そのプリ写真の方もそうですね、まあ代表作というか、まあよく出てるそのダムの写真とか、
うん、
そのだ道の土砂崩れ止めの
うん、
コンクリートで塗り込めたやつとか、
うん、
そういうのに始まって、
うん、
夜の写真ですね、
うん、
ですとか
夜の写真、
夜の高速道路の、サービスエリアの写真あって、これがね、なんかあんまり日本っぽくなくて、こう、かっこいいんですけど、キャプション見ると、なんだっけ、序盤自動車道になって、なんだっけ、茨城入ってすぐのサービスエリア。名前が出てこない。
茨城
とか、そういうったりするんですよ。あとは、学生時代の時に作ったやつなのかな、その、うん、写真入る前に、
うん、
絵描いてた、
柴田さんが。
柴田さんが。
はいはいはい。
これもね、大変、ペイン、アクリルで一枚もののペインティングとか、えらいかっこいいのがあって、
うん、
あなんか絵でも写真でも全然ブレてないんだなぁとか。いろいろ考えさせられましたね。
なんかその柴田さんのそのダムとかそのコンクリートの建造物でそのこの今辰野さんか
辰野さんはい
のその抽象画の、まあ、サンプルがサイトに載ってますけどなんかイメージとしてこう近いものがあるような感じが、
そうですね近いで実際同じ学生同じ同級生だったって書いてますよね。芸大の、芸大か。 まあ年代的にこういうなんだミニママというんですか、
うん、
なんかこう最小限の方ででっかい作品、うん、シンプルに作品を作るみたいな、
うん、
そういうのがあったのかもしれないですけど、
うん、
絵と写真と交互にしてるんですけど、
うん、
トータルで見るとなんか同じように物語の形状だけをじっと見ているような笑顔の、
うんうんうん、
写真がどうとか絵がどうとかっていうのはあんまりなくて、
うん、
うん、面白かったですね。
うん、でもその中にそのサービスエリアってちょっと外れてきちゃうような感じがするんだけど、別枠になったりしてるの、うん、
そうですね、テーマ夜のものについてはテーマが別で一部屋って感じになってました。
うん、うんうんうん、あ、前になんか展示室を暗くして展示して
た。でもまあサービスエリアつっても何を撮ってるかっていうと、うん、その駐車してある、うん、タンクローリーの音出っ腹の一部分とかだったりするんで、うん、
そ
うシュールな、
うん、シュールで大変シュールなんだし、まあ大変美しい絵で、
うん、
ああこれはスピリだとか、
これは柴田さんの方はモノクロありカラーありな感じですか。
そうですね、うん、まあもどうしてもまあ全体的にモノクロのが多い人なので、
うん、
あれですけど、うん、最近作なんかはほとんどカラーで撮ってますし、
うんうんうん、まあでも迫力あるでしょうね、これ絵の方も大きいサイズで、まあ、柴田さんの方は ね大きい、
この新美術館の公式で、
うん、
で、そのなんだ、概要のところにある写真、写真にしても絵にしても、
うん、
で、なんか218-291とか平気で書いてありますしね。うんうん、これ、すごいですね。もう2メーターとか3メーターサイズの百何十点とかか、もっとか。
もうそんなにあるの？
作ってあるわけで、それからこう選んで持ち込んで展示してるわけですよね。って考えると、すごいよな。なんかやっぱり寸法の感覚が見ている間にだんだん麻痺してくるんですよ。1メーターがちっちゃく見えてくる。なかなかそういうその物流に物を明かしたというか、そういうね、写真展、写真というか美術展ですね、そういうのって見られる機会あんまないんで、まあおすすめはします。はい、案外混んでなかった。まあ知ってる割にはあんまり混んでなかったし、
どう
も、本当に好きな人しか来てない。
見られるでしょうから、
はい、
お時間のある方はぜひ見てみてください。もう一度言いますが、国立新美術館で、8月8日からやっていて10月22日の月曜日まで、毎週火曜日休館と、で金曜日が朝10時から20時までやってると、うん、通常は10時から18時ということのようです。金曜日だったら行けるっていう方もじゃないでしょうかね。はい、ということで、最後にご紹介したのが与えられた継承でいいのこれ、
そうですかね、
はい、
辰野
トエコさん、
トエコさんと柴田敏夫さんの美術展をご紹介いただきました。ということで、今週ちょっといろいろ盛りだくさんになりましたが、
はい、
でしたでしょうか。お届けしましたのは初木と、
はい、角と
小関でした。
ではまた来週。
はい。